健康だより。ここでは健康づくりや介護予防などに関する情報をお届けします。記事を読む際の注意点。費用などの記載がないものは無料。特別な記載がない限り申し込みは先着順で、定員になり次第締め切り。申し込みは原則として月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分に受け付け、祝日は休み。5項目あります。番号をつけて読みます。 1. 生き生きワクワク介護予防教室。手軽にできる体操やストレッチ、食生活や口内ケアのポイント解説、脳トレーニング、体力測定などをします。コース、時、ところ。生き生きワクワク介護予防教室のコース、時、ところ。時、ところの順に読みます。A、10月5日水曜日から11月30日水曜日の毎週水曜日午前10時から11時松永コミュニティセンター。 B 10月4日火曜日から11月22日火曜日の毎週火曜日午前10時から11時城南コミュニティセンター。 C 10月7日金曜日から11月25日金曜日の毎週金曜日午前10時から11時北会津保健センター。 D 10月5日水曜日から11月30日水曜日の毎週水曜日午前10時から11時 E 11月5日水曜日から11月30日水曜日の毎週水曜日午後2時から3時 D、E いずれも悠々生き生きクラブ会津中央2丁目。対象、おおむね65歳以上で15分程度の運動ができ要支援・要介護の認定を受けていないか、事業対象者の判定を受けていない人。定員 A から C 15人、 DE 10人。申し込み多数の場合は今までの参加回数が少ない人を優先。締め切り9月16日金曜日。申し込み問い合わせ高齢福祉課電話39-1290。 2. 内部被曝検査を実施します。体外から測定できる内部被曝検査を実施します。時、10月18日火曜日午前9時から正午、午後1時から3時。検査時間は15分程度。ところ、川東保健センター。対象、次のいずれかに該当する人。検査日の前日に県内に住民票がある人か、県内に通勤・通学している人。平成23年3月12日時点で県内に住所があった人か、居住していた人、またはそれらの人から平成24年4月1日までに生まれた人。平成23年3月12日時点で県外に住民票があった人のうち、福島県県民健康調査の対象とされた人。申し込み期間、9月1日木曜日から30日金曜日。申し込み問い合わせ健康増進課電話39-1245。 3. うつ病家族教室。医師や心理師などによる講話や 情報提供などの場です。事前の予約が必要です。時、9月9日金曜日、午後1時30分から3時30分。ところ、申し込み、問い合わせ。会津保健福祉事務所。電話 29-5275。4. 栄養個別相談会。体重を減らしたい人、自分に必要な食事の量を知りたい人など、食に関する相談に管理栄養士が応じます。時、9月26日月曜日、午後1時30分から3時30分。一人45分程度。ところ、会津稽古堂。申し込み問い合わせ。健康増進課。電話 39-1245。 5. 心の健康相談。うつ状態や引きこもり、アルコール問題など、精神的な悩みを持つ人や、その家族の相談に、精神科医師が応じます。匿名での相談も受け付けます。事前の予約が必要です。時、9月13日火曜日、27日火曜日の午後1時30分から3時30分。ところ、申し込み、問い合わせ。会津保健福祉事務所。電話 29-5275。イラストがあります。一人で悩まないで。と添え書きがあります。食に関する取り組みや情報を発信。市では食育の日、毎月19日に食育に関する様々な取り組みや情報発信をしています。会津若松市食育ネットワークに参加しませんか？食は生きるために必要であり、心身ともに健康で豊かな人間性を育むために欠かせないものです。会津若松市食育ネットワークは、食育を通して地域の皆さんの健康増進と地域発展の実現を目的としたボランティア団体です。現在、29団体が参加しており、食で育む心と体の元気な会津っ子を目指す姿として、食育に関する研修や実践活動など、様々な活動を行っています。市では、会津若松市食育ネットワークの一員となって、食育について共に考え、行動する仲間を募集しています。団体のほか、個人での参加も可能です。ぜひ一緒に活動しませんか？詳しくは市のホームページをご覧ください。QR コードがあります。食育の日、毎月19日から1週間限定。栄養摂取状況チェック。食材や料理などの摂取頻度について入力いただくと、週間的栄養素摂取状況と管理栄養士のコメントをお返しします。皆さんの回答に対し、細かくコメントをお返しするため、入力フォームその1、その2のどちらも入力してください。対象、中学生以上の人、定員30人程度。入力フォームその1、QR コードがあります。入力フォームその2、QR コードがあります。お気軽にご相談ください。食に関する相談は、窓口や電話でも随時受け付けています。お気軽にご相談ください。問い合わせ、健康増進課、電話 39-1245。 風疹抗体検査予防接種の実施期間が延長になります。 これまで公的な接種機会のなかった昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性を対象に、風疹抗体検査とワクチン接種、抗体検査が陰性の場合を無料で実施していましたが、新型コロナウイルス感染症の影響による受診控えなどにより、抗体検査を受けることができなかった人がいることから、3年間、実施期間が延長になりました。新たなクーポン券を郵送しました。対象者のうち、まだ抗体検査を受けていない人へクーポン券を送付しました。クーポンの有効期限は、令和7年2月までです。風疹の流行を予防し、妊婦と胎児を風疹ウイルスの感染から守るためにも、ぜひこの機会に抗体検査を受けましょう。問い合わせ、健康増進課、電話 39-1245。 毎年9月10日からの1週間は自殺予防週間です。新型コロナウイルス感染症の影響が長期間にわたる中で、感染への不安や仕事への影響、生活スタイルの変化など、さまざまなストレスや悩みを抱えている人も多いのではないでしょうか。国が定める自殺予防週間は、自殺への誤解や偏見をなくし、自殺予防に関する正しい知識を普及していくことを目的としています。自分の周囲で悩んでいる人がいることに気づいたら、必要な支援につなぎ、見守る行動が大切です。周囲の人が声をかけましょう。本人が心の不調を感じていても、それを心の病気の症状だと認識していなかったり、周囲の人に相談できずに悩んでいたりする場合があります。異変に気づいたら、早めに専門機関に相談するように促し、寄り添いながら見守りましょう。問い合わせ、健康増進課、電話 39-1245。 心の相談窓口はこちらのページから確認できます。QR コードがあります。コラム、お元気ですか？9月は健康増進普及月間です。市保健師、相馬夏樹。暑かった夏から季節が変わり、実りの秋を迎えます。スーパーの店頭には魅力的な果物たちが並び、食欲をそそられますよね。果物は野菜と同じくビタミンや食物繊維が取れる食品です。しかし、果物は野菜よりも多くの糖質が含まれており、食べ過ぎると中性脂肪の増加や高血糖などを招くため注意が必要です。例えば、果汁 100% ジュースなどの液体は体内への吸収速度が速いため、血糖値が急上昇します。同じ量を食べるなら、液体よりも固形の方が咀嚼や消化に時間がかかる上に、食物繊維も含まれているため、糖の吸収がより緩やかになります。果物は生のものを切って、よく噛んでゆっくり食べるといいでしょう。このように日頃から健康を意識し行動することで、生活習慣の改善が図れます。厚生労働省では、毎年9月1日から30日までの1ヶ月間を、健康増進普及月間と定めて、生活習慣病の特性や、運動、食事、禁煙など、個人の生活習慣の改善の重要性について理解を深め、一人一人が自身の健康づくりに取り組むよう呼びかけています。普及月間のスローガンは、1に運動、2に食事、しっかり禁煙、最後に薬、健康寿命の延伸です。 市のホームページでは、生活習慣の改善を図るための運動や食事の改善方法など、健康づくりに関する様々な情報を発信していますので、ぜひご活用ください。また、生活習慣病は自身が気がつかないうちに重症化することが少なくありません。定期的に健康診断を受けて、自分の体の変化に早期に気づくことが大切です。年に1回は検診を受診するようにしましょう。いつまでも元気で楽しい毎日を送れるように、この機会に自身の体や生活習慣に意識を向けて、健康づくりに取り組んでみませんか？写真があります。定期的に健康診断を受けて、自分の体の状態を正しく把握するようにしましょう、と添え書きがあります。